ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
どうもラジオをお聞きの皆さん、 How are you? 菅原グループ代表、三度の飯より推理ドラマが大好物、フッシーです。僕らの2回目の放送のテーマはプロに聞く。今回は僕たちの学校の講師である田原正幸さんにインタビューしてきました。
最近ホラー映画と洋画がマイブーム、げっちゃんです。
芝居なら時代劇推し、アームです。
インタビューの詳しい内容は CM の後で紹介します。
ダイヤルはそのままで。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
第一線で活躍なさっている方にお話を伺うプロに聞く。今回は僕たちが学んでいるヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジで演技の指導をなさっている
マジムンキングさん、
シャラップ、田原正幸さんです。
田原正幸さんは役者であり演出家で、劇団シアターテンカンパニー括弧仮称の代表であり、沖縄現代演劇協会の専務理事を務めています。また琉球放送で2009年から放送された龍神マブや外伝ソウウチナーにマジムンキング役で出演されました。
そもそも演劇が好きというわけじゃないので、僕は例えば高校で演劇部をやっていたとかっていうことでもなくて、どちらかといえばそういう表現するっていうのはあんまり得意ではなかったです。
なるほど、うん、
ある日新聞の記事に載った劇団員募集という記事を見て、でふっと決めました。
この役者を目指すっていうこのふとしたきっかけっていうのは おいくつぐらいの時に訪れましたか？
21か2ぐらい、ちょっと覚えてないんだけど、それぐらいです。で、僕が初めて舞台に立ったのが、1991年。基本演劇もごくごく普通の仕事という認識なので、特に頑張ったぞっていうのはないかな。うん、他の多くの人がやっているいろんな仕事、公務員であり銀行員であり消防士であり警察官であり、そういうお仕事と何も変わらない感覚です。
いや、サラリーマンの事務仕事と何ら変わりない感覚で二十何年間か役者を続けてきたとか、そういうようなことなんでしょうか？
うん、そうだね、そうです。
田原先生にとって演劇とはどんなものでしょうか？
これまた難しい質問ですね。演劇、人生かな。
人生そのものである、
うん、そうだね。演劇がそもそも好きではないところから始まったって言ったんだけど、僕はもともとサラリーマンをやっていて広告代理店に勤めていて、そこに勤めている時にその劇団員募集を見て入って、で結果そのサラリーマンを辞めて演劇の世界にこう入っていったんだけど、なのでもう最初の段階で学生演劇ではない、その職場演劇っていうのはないけど、そういう感じでその仕事として横スライドをしたのね。
なるほど、転職したっていう、
そうそうそうそう、うん、そう、仕事を変えたというニュアンス。お金が儲かるか儲からないか置いといて、なのでサラリーマンの時にやっていた広告代理店でやっていたいろんな業務、事務も含めて現場に行ったりイベントを作ったりっていう、そういうお仕事と何ら変わらないのって、演劇って何かって言われると一番冷めた答えで言えば仕事ですって言うし、もう一つ分かりやすい 言葉で言えば、社会を表す代弁する表現です。
社会を代弁する表現、
うん、
難しい表現な気もするんですが、うん、
その時代時代にいろんな音楽が出てくる、いろんな絵が出てくる、いろんな写真が出てくる、いろんな演劇が出てくるでしょ。こうも言われるよ、演劇は社会を映す鏡ですっていうのも言われる。その時代時代のいろんな背景がどうしても出てくるわけ、言葉遣い、あの人間関係がね。社会で何か大きな事件が起こった時に必ずその事件にの影響を受けたテーマにしたお芝居音楽が出てくるわけ。そういう意味で社会を映す鏡って言われる。
例えばあの日本の能だとか歌舞伎だとかそういったものの積み重ねで今の演劇があって、これからもまた変化していくと。
そうそう
そう、そういうことですね。
そう、うん、あの昔アメリカで、ね、戦争中に反戦の歌がいっぱい出たり、うん、反戦を歌うグループが出たりしたでしょ。それもほら社会を映しているでしょ。
なるほど、うん、じゃあもう分かりやすくあのなんか報道とはまた違う形であの社会を表現しているっていうことですね。
そうだね、そうだね。今、うん、報道とって言ったけどまさにそうだね。報道は事実を真実をありのままに伝えようとする作業だよね、
はい、
演劇や音楽絵などはその真実をその表現者が一回自分の体の中に入れて、それをこう混ぜて混ぜて練って練って自分の考えを混ぜた上で出力したものかな。それが表現だよね。
田原先生は役者の他に演出家もなさっていらっしゃいますが、
はい、
この演出家としての仕事の醍醐味というものは何かありますか？
もともとは役者で、今でも俳優役者ではあるんだけれど、あの自分で芝居を演じているうちにこういうふうに作ったら面白いんじゃないだろうか、こんなふうにしたら面白いんじゃないだろうか、僕俳優田原の相方である俳優誰々さんとやっているときに、この人をこんなふうに動かしたらもしかしたらもっと面白くなるかもしれないっていう気持ちがどんどんどんどん高まっていって、あよし演出やってみようっていうことなのね、始まったのね。
なるほど、
うん、だからそうだな、その俳優として人の演出を受けることももちろんあるけれど、自分の考えでたくさんの俳優を、うん、使ってって言ったらちょっと引っかかるけど、そう俳優を俳優に動いてもらって自分が考える世界観っていうのを立ち上げていく、その面白さかな。
なるほど、
難しく言ったらね、まあ、もっと簡単に言えばわがままをしたい、
自分の思う通りにやりたいっていうことです。
そうそうそう、好き勝手にやりたい。
田原先生の考えるプロフェッショナルの条件、もしくはあのプロとして大切になさっていることなどがあれば教えていただけますか？
もうね、あのいろんな業種の人がきっと笑うと思うんだけど、あーってそうそうそうって笑うと思うんだけど、約束を守る、
約束を、
締め切りを守る、これですね。
締め切りを守るってだけ聞くと漫画家とかそういった職業の方を連想すると思うんですけれども、
うん、
例えばあのプロとアマチュアの違いっていうのが、この約束を本当に厳密に 100% 守るのがプロフェッショナルで、多少のミスが許されるのがアマチュア。
そうとも言えるかな。そうだね、風邪ひこうが怪我しようが絶対に本番はやってくるわけで、その本番までに、一定以上のクオリティのものを作る、その責任、締め切りの約束です。
田原先生が今後挑戦したいことというのは何かありますか？
シンプルです。より面白い芝居を作る、より良い芝居を作る、それだけです。ただあの究極のっていうことでもないけれど、 僕が演劇人として途中中間目標みたいなのがあって、この沖縄で現代演劇がもっともっと盛んになること、恋人同士のデートスポットの一つになる、
演劇を見ることがですか、うんうんうん、映画とかそういったものと同じように、
そうそうそうそうっていうことをずっと昔から言い続けている、変わらない。これは役者として上に行くっていう、その上に行くことが目的ではなくて、自分がより満足する良い作品を作る、そこかな。で、本当に面白いいい作品を作り続けることができれば、もちろん大変なことなんだけど、できれば結果としてもしかしたら賞がもらえるのかもしれないし、なんか社会的に評価を受けるのかもしれないけど、そういう評価を受けるためにやってるわけではない。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俵正幸さん、
ありがとうございました。
さて、みんなは俵先生の話を聞いてどう思った？じゃあまずはゲッチョン。
一番印象に残った言葉は、演劇の仕事とサラリーマンの仕事は何ら変わりないって言葉かな。私の中で演劇の仕事とサラリーマンの仕事は違いすぎて、金銭面でも仕事の内容でも比べられないって思ってたからね。次、アームは？
俺は約束を守るのがプロだって言葉が一番印象に残ってるな。いくら演技が上手かろうと、締め切りが守れなければアマチュアと変わらない。ごくごく当たり前のことが一番大事だって気づかされたぜ。フッシーはどうや？
うん、自分に妥協しないで努力し続けた人だけがプロになれると思った。まだまだ僕は甘いね。20年努力し続けるなんて今の僕には想像もつかない。人生経験が足りないだけかもしれないけど。プロに聞く俵正幸さんへのインタビューでした。さて、お次はプロの卵に聞いてみよう。
今回取材したプロの卵はパフォーミングアーツカレッジ声優専攻2年、親父和樹さんです。
俺たちの同級生だな。
親父さんは役者を目指していて、ヒューマンアカデミー在学中から今年6月23日の異例の非公演ニーナとおじいの戦湯ほか、いくつかの演劇に出演なさっています。親父さんが役者を目指すことになったきっかけとは？
小さい時から映画をよく見てたんで、すごい映画好きだったんですね。それで結構好きな俳優とかがいて、まあその人に憧れるようになって、あ、役者やってみたいなって思うようになりました。
親父さんは今プロの役者を目指していらっしゃるわけですが、プロになるために何か努力していらっしゃることはありますか？
まずは基礎の発声、滑舌、あとは柔軟と、やっぱり表現のためにいろいろ見ることですかね。映画、舞台、いろいろ見て、それがまた勉強になるんで、いっぱい見た中の本当に一つからちょっとずつ、あ、このシーンはあの映画のあのシーンと似てる、参考になるとか、そういう感じで本当にちょっとずつですね。
親父さんが考えるプロフェッショナルの条件っていうのはどういったものでしょうか？
やっぱり仕事がちゃんとできる、依頼人を満足させることができる人ですかね。仕事を任されて、まあただこなすではなく、本当にそれ以上のものを依頼人にあげて、依頼人を満足してさせることができる人がやはりプロフェッショナルだと思います。
今後挑戦したいと思っていることを教えてください。
はい、まあまだまだ駆け出しなので、今はまず経験を踏むということで、 舞台に立ちたいですね、はい、いろいろなさまざまなジャンルの舞台、まあ、舞台だけでなく芝居という意味なら、まあ、映像系の芝居など、まあ、声優アフレコなどもしたいですし、とりあえずいろいろやっていろいろ吸収してもっと厚みのある俳優になりたいです。
親房和樹さん、
ありがとうございました。
親房さんのインタビューを聞いて、自分とどこが違ってどんなところを見習いたいって思った？まずはアームから。
俺は舞台だけじゃなくいろいろな経験を積みたいって言葉が印象深かったかな。あのハングリー精神は俺も見習わないとな。フシーはどうや？
インタビューをしていて思ったのは、自然体で話しているということだね。自分の思ったことを素直に話している、素直に自分を表現するところは僕も見習わなくちゃ。ゲッチョンはどう？
基礎って毎日続けると嫌になることもあるけど、日々の積み重ねが大事なんだなって思った。私も今後はサボらないようにしなきゃね。
今まではサボってたんかい。
ヒューマンインフォメーション。
今月もまたこのイベントがやってくる。アニソンライブアニベンチャーセブンティーン。
アニベンチャーとはヒューマンアカデミーの学生が企画、運営、出演をするアニソンライブです。11月17日土曜日。会場午後1時30分。開演午後2時。国際通り、スターバックス隣のライブハウス、ライラにて開催。入場料は1000円。ゲストは歌手、林桃子さんと沖縄で活躍する魔女っ子ユニット、シャノワール。
なお、中学生、高校生に限り、ヒューマンアカデミーに来校し受付を行った方にはなんと無料チケットを差し上げます。お問い合わせは 0120-55-7815 0120-55-7815 まで。菅原グループ1回目の放送、沖縄の基地問題と平和の感想をいただきました。
ありがとうございます。
こんな意見もいただきました。たまにアクセントが気になるところがあった。声から緊張が見えちゃうところもあった。ところどころ引っかかっておろってなりました。なんて感想ももらいました。
その他にも、すごい聞き取りやすかったです。かっこ一部噛んだりを除いて。ちゃんと語りかけている感じが良かったです。最初の始まり方は好きでした。アンケートをしっかりまとめられてたからすごかった。ありがとうございます。
こんな声もあるよ。喋りが固い、結構噛みそうだった、トークもグラグラしていたという感想もいただきました。
お褒めの言葉ありがとうございます。けれどまだ甘いところだらけの至らぬみ、精進あるのみ。
私もところどころ噛みそうになったりしたから、もっと練習が必要だなって思った。
実際緊張してたし、基礎もまだまだだ。俺ももっと頑張っていいラジオを作れればなって思ったな。
紹介した他にもたくさんのご指摘ご感想をいただきました。次回の放送に生かしていきたいと思います。誠にありがとうございました。プロに聞くってすごく緊張したな。インタビューのマナーについての指摘もたくさんもらったし、プロ以前に社会人としての心構えが足りてないのかもね。プロになるためには技術もそうだけど礼儀やマナーも勉強しなくちゃね、アーム。
プロの卵と言っても俺たちと同級生だからな。基礎を大事にするっていうのは口で言うのは簡単だけど、実行するのはやっぱ大変だ。それを乗り越えてこそのプロだからな。俺たちも負けてらんないぜ。
ねえ、次のテーマってなんだっけ？
次回、菅原グループのラスト、ナウ&クラシック。
次で終わりか。長かったような短かったような。ま、ベストを尽くすだけだね。ね、ゲッチョン。
そうだね。ラストの放送もお楽しみに。ヒューマン学園放送部。この番組は、総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。
敵を今